新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は6月の11日木曜日です。今日のニュースいきましょう。マイクロソフトがビットコインベースの分散型 ID 管理ツールイオンのベータ版をメインネットで公開。広告モデルに依存しないウェブメディアの新たな可能性。ハッカヌーンがコイルから資金調達し戦略的提携。マイクロソフト、EY、コンセンシスらが開発するベースラインプロトコルが Google スプレッドシートとマイクロソフト365の統合の実証実験に成功。コインベースが上場候補の暗号資産リストを発表。コインベースカストディにてポルカドットのサポートが正式に開始。
一つ目のニュースは、マイクロソフトがビットコインベースの分散型 ID 管理ツールであるアイデンティティオーバーレイネットワークイオンのベータ版をメインネット上で公開したというニュースです。イオンは DID、DPKI、分散型公開鍵基盤をサポートするためにビットコインのレイヤー2技術であるサイドツリープロトコルをベースに実装されたパーミッションレスな分散型識別子ネットワークです。つまりマイクロソフトから独立して動作するように構築された分散型ネットワークということです。イオンのネットワークノードは P2P の分散型ファイルシステムである IPFS インタープラネタリーファイルシステムを介し、ハッシュに関連付けられた分散型 ID を利用して大量のデータのトランザクションを取得、保存、複製するために機能します。そしてイオンはブロックチェーンに依存しないサイドツリープロトコルを活用することで、一つのオンチェーントランザクションを使用し、利用するブロックチェーン上で何万ものデータを認証局なしに分散型公開鍵基盤で運用することが実現できます。つまりユーザーは Facebook や Google などテック企業にデータを管理される必要はなくなり、データを自ら安全に管理しながら様々なサービスを利用できるようになります。マイクロソフトはベータ版を運用している間にノードを実行し、次の協力者としてビットペイやジェミナイなどに加えてビットコインのスタートアップカサと協力する予定とのことです。補足をします。アメリカのマイクロソフトは2019年5月13日にイオンのプレビュー版を公開していました。そして約1年1ヶ月を経てベータ版をメインネットにローンチしたことになります。イオンの GitHub ではイオンのポイントとして、新しいトークンやコインを発行せずオンチェーンの運用にフォーカスすること、ネットワークノードは追加のコンセンサスメカニズムを必要としないことなどが記載されております。現在データの所有権はグローバルで問題となっております。大量のデータを管理者なしに処理し安全に運用できるイオンは、その問題を解決する一つの技術になるかもしれません。
続いてのニュースいきます。テック系パブリッシングプラットフォームであるハッカヌーンがコンテンツ提供プラットフォームコイルを運営するコイルテクノロジーズから100万ドル、約1億700万円の資金調達を行ったことを6月10日発表しました。そして両社は3年間の戦略的パートナーシップを締結しています。ハッカヌーンは主にテック系のニュースやブログ記事、開発者向けコンテンツなどを取り扱っており、月間で1万2000人の寄稿者と400万人の読者を抱えるコンテンツプラットフォームです。コイルはコイルテクノロジーズが運営するコンテンツを広告などに頼らず収益化できるプラットフォームです。プラットフォームコイルはユーザーに月額5ドルでコンテンツを提供し、ユーザーである読者がコンテンツを消費した時間によってマイクロペイメント少額決済で暗号資産がコンテンツの寄稿者へ自動的に還元される仕組みを提供しています。なお、コイルテクノロジーズの創業者兼 CEO はリップルの元 CTO だったステファン・トーマス氏が務めています。今回のパートナーシップにより、コイルの読者がハッカヌーンの記事を読むことで、その記事を寄稿した特定のハッカヌーンの寄稿者に対し、少額の暗号資産が還元されるようになりました。ハッカヌーンの寄稿者が報酬を受け取るには、専用のデジタルウォレットの設定と、コイルで利用されているオープンソースのブラウザー API の Web マネタイゼーションのメタタグを記事に設定する必要があります。なお、ウェブマネタイゼーションの構築にはインターレッジャーのオープンプロトコルが活用されていて、多くの通貨に対応ができるということです。 なおハッカヌーンは寄稿者がコイルを介して得た利益をインターネットをより良い場所にする活動をする慈善団体に寄付できる機能も追加を予定しているということです。今出てきたウェブマネタイゼーションの構築に利用されているインターレッジャープロトコルについて補足をします。インターレッジャープロトコルは銀行システムやビットコインなど世界中にある異なる台帳やネットワークの垣根を超える決済方法の国際基準規格です。ビットコインをはじめとする暗号資産のブロックチェーンネットワークや銀行などの既存の金融機関のネットワーク、クレジットカード会社のネットワーク、ペイパルをはじめとするモバイル決済ネットワークなど異なるシステム上で動いている台帳をつなぎ、これまで互換性がなかった異なる台帳同士の取引をスムーズにできるよう決済における標準的な規格を作ろうという取り組みです。またインターレッジャープロトコルはコイルの創設者兼 CEO のステファン・トーマス氏がリップルの CTO だった2015年に同じくリップルのソフトウェア設計者エヴァン・シュワルツ氏とともに発明をした企画です。ちなみにシュワルツ氏は今年1月にコイルの取締役に就任をしています。このインターレッジャープロトコルは現在では非営利団体の W3C ワールドワイドウェブコンソーシアムで標準化が進められています。
続いてのニュースは、マイクロソフト、アーンスト&ヤング、コンセンシスらが開発するベースラインプロトコルが Google スプレッドシートとマイクロソフトダイナミクス365の統合の実証実験に成功したことを、ベースラインプロトコルの開発企業であるライムチェーンが YouTube で発表したというニュースです。なお、今回の実証実験はブロックチェーンソリューション企業のライムチェーン、プロバイドの共同のものです。この実証実験の成功によって Google スプレッドシートを使用しても Microsoft Dynamics 365が提供する Excel などで異なるレコードを共通で処理できるようになります。レコードとはデータベース内のテーブルを構成する単位の一つで1行分のデータを指します。ベースラインプロトコルの開発背景には企業が ERP、CRM およびその他の内部記録システムに数億ドル費やしている現状があります。組織間で内部記録システムを適切に同期させることができなければ、内部紛争、在庫の損失、資本コストの増加、規制措置、その他の価値の流出などの原因となります。そしてこれらの問題を回避するためには、大規模なパートナーシップにしかできない統合レイヤーが必要です。そこでベースラインプロトコルの課題へのアプローチとしては、イーサリアムのメインネットを共通の参照フレームとして使用することで、参加企業がネットワークに常に参加している状態となり、企業はネットワークを使用した分だけ費用を支払えば良い状況になります。コンセンシスの開発者でベースラインプロトコルの共同創設者であるジョン・ウォルパート氏は、次のようにコインテレグラフの取材で答えております。単一の真実を一つの大きなデータベースに集約するブロックチェーンではなく、全ての人の情報を一つの大きなデータベースに集約するという点で異なります。補足をしていきます。ベースラインプロトコルは、アーンスト&ヤング、コンセンシス、マイクロソフト3社を中心にその他12社が関わるイニシアチブです。注目すべきは監査法人が参加している点だと思われます。なぜなら現在監査企業は相互運用性が低いエンタープライズリソーシーズプランニング ERP を利用しています。そこで EY は ERP が他の業界などとのデータ連携には適していないと考え、パブリックブロックチェーンナイトフォールを中心にその他周辺の秘匿技術などを開発してきました。そしてベースラインプロトコルの技術的側面も説明をしていきます。ベースラインプロトコルは主に4つのアーキテクチャサービスで構成されていて、その4つとはベースライン API、クエリングシステム、セキュアメッセージサービス、ゼロナレッジプルーフサービスです。そしてベースラインプロトコルの開発における主要なフレームワークであるユニブライトはイーサリアムのメインネットを介してクラウドやウェブサーバーなどと接続可能にするもので、ユニブライトフレームワークにはスマートコントラクトモデリング、データ生成、相互接続、監査などの機能が存在しております。新しい経済編集部はベースラインプロトコルがエンタープライズブロックチェーン領域における大きなユースケースの一つになる可能性があると考えております。続いてのニュースは、アメリカ暗号資産取引所コインベースが同取引所での上場を検討している暗号資産について6月11日に発表したというニュースです。今回上場の審査対象として挙げられた暗号資産は ARV、アラゴン、アウィーブ、バンコール、コンプ、ディジバイト、ホライズン、ライブピア、ヌサイファー、ヌメライヤー、キープネットワーク、オリジンプロトコル、レン、レンダーネットワーク、シアコイン、スケールネットワーク、シンセティクス、ビチェインの18種類となります。今後これらの暗号資産を対象に技術的な審査とコンプライアンス上の審査が行われ、適切と判断されたものから上場されるとのことです。ただしコインベースがサービスを提供する地域の一部では、上場に際し規制当局の承認が必要となる場合もあるため、たとえ上場が決定していたとしても、その暗号資産が全ての地域で取り扱われるとは限らないとのことです。 コインベースは将来的に同プラットフォームを通じて世界で流通している暗号資産の時価総額の 90% にアクセスできるようになることを目指しているとし、今後も積極的に取扱銘柄を増やしていくことを報告しました。補足をします。2019年の9月にもコインベースより同様の発表が行われており、そこでは17種類の暗号資産を上場審査中としてリストを掲載していました。それから今回の発表に至るまでの期間で、前回のリストに挙げられていた銘柄の中で実際に上場が承認されたのはオーキッドただ一つです。また今年2月にコインベースへの上場が発表されたカイバーネットワークや、5月に上場が発表されたお店号は2018年12月から審査対象のリストに挙げられていました。これらのことから上場審査をクリアするのは非常に難しく、今回リストされた銘柄のうち上場が承認される銘柄もかなり少ないと考えられます。
続いてのニュースいきます。コインベースカストディがポルカドットのサポートを正式に開始したことを6月9日にツイッターで報告をしました。コインベースカストディはアメリカ大手暗号資産取引所コインベースの子会社で、暗号資産の管理保管などの代理業務であるカストディサービスを提供している企業です。コインベースカストディで現在取り扱っている暗号資産は50銘柄以上に上ります。コインベースカストディは4月30日にポルカドットのドットを含む5銘柄について、それぞれのプロジェクトでメインネットがローンチされ次第サポートを開始することを発表しており、5月26日のポルカドットメインネットローンチを受けて今回のサポート開始に至りました。またポルカドットに関してはカストディサービスに加えてステーキングサービスが提供されることも4月時点では発表されていました。ポルカドットのメインネットローンチについては以前もお伝えさせていただいておりますので、ぜひそちらの記事も合わせてご覧いただければと思います。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。ぜひサイトの方も見に来てください。本日ご紹介させていただいたニュースも記事として挙げております。新しい経済のサイトの方は新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターも運営をしております。そちらではご紹介させていただいたニュースなど、ツイキ等で新たに更新が入った場合など通知のツイートをさせていただきますので、ぜひそちらも合わせてフォローの方よろしくお願いいたします。また新しい経済編集部では LINE 公式アカウントもやっておりまして、そちらでも新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントもサイトの一番下の方から簡単に登録をできますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。